渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆様ご無沙汰しております。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。こちらね、初めての方から2通メールが届いたら配信しますよと言っておりましたけれども、いやもうだいぶ時間経ちましたけれども、メール届きましたのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。メヒカリさんからいただきました。ありがとうございます。いつもポッドキャストの配信を楽しみに拝聴しております。最近新しい更新がないのは初めてのお便りが2通に達していないからかと思い、重い筆を取りました。私は福島県いわき市に住んでおります。落語に触れる機会は年に 2,3 回、市の文化施設で開かれる地方公演のチケットを購入して足を運ぶか、あるいはテレビ放映を見るくらいしかありません。いずれも媒体に合わせて短くまとめられており、本来の寄席が持つ良い意味での冗長さや空気感を味わうことができません。その点、渋谷落語のポッドキャストでは普段は耳にできない枕をたっぷり楽しむことができ、大変ありがたく思っております。寄席の臨場感を感じられる貴重な時間として毎回配信を心待ちにしております。8月も終わりに近づいていますが、まだまだ夏真っ盛りです。どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいということで、メヒカリさんありがとうございます。8月31日にいただきましてね、嬉しいです。ありがとうございます。そっか、やっぱりね、いわき市、まあいいところですけれどもね、確かに落語界なかなか、やっぱりあと市のね文化施設、まあ大きい大ホールとかそういったところでは、まあやっぱり世間的にもうね、すでに売れている師匠方がね、独演会という形で行くというのがまあメインでございます。そういったところではね、まあやはり行き帰り、あるいは宿泊、まあそういったことのまあ金額もちゃんとね、確保できる、やっぱ手堅い師匠方多いと思うんですけれども、やっぱ若い人のね、二つ目の躍動というのもね、感じたいということだと思います。ありがとうございます。渋谷落語、毎月第2金曜日から5日間やっておりますけれどもね、他の寄席と違ってまたね、一人の持ち時間が30分という結構長めの時間で、まあ寄席だとやっぱ鳥の師匠ぐらいしかそれくらいの時間任せられないんですけれども、まあ30分はある中でね、大きい話やったりとか、普段は鳥でしか聞けないような話、また、そういった長い話のね、枕もね、二つ目さん頑張って喋ってくれたりとかしております。9月は12日の金曜日から16日の火曜日です。で、今日配信いたしますのは二つ目さんですけれどもね、もう一つじゃあ紹介しましょう。初めてのメールですということで、47歳女性、花丸巨さんという方ですね。花丸さん、いつも楽しく拝聴しております。中でも玉川大福さんの月刊大福マガジンを聞き、大福さんのファンになりました。いつか生で大福さんの浪曲を聞きたい、そう思っていたところ、当時で独演会が開かれるというのですぐにチケットを取り、先日ついに講座を拝見することができました。おめでとう。大福さんのお声やその声量に圧倒され、お話も素晴らしく、また峰子師匠のお三味線も心に響くものでした。そして、至福の時間を堪能し帰ろうと出口に向かうと、なんと大福さんがお見送りされているではありませんか。これは何としても渋谷落語ポッドキャスト枕を聞いてファンになったと伝えなければと、奮い立ち飛び出しそうな心臓をなだめつつ話しかけてみると、とても気さくに対応してくださり、一緒に写真も撮っていただき、さらにファンになって本当に幸せなひとときでした。これもひとえに渋谷ポッドキャスト枕のおかげでございます。ありがとうございました。古典芸能好きでよかった。これからも配信楽しみにしております。夏お体ご自愛くださいということで、花丸さんありがとうございます。大福先生ね、大福先生今月も渋谷落語ご出演でございます。9月はね、もう初日9月の12日金曜日、こちらね、なんと配信がございます。そうなんですね、今月9月はね、15日がまたの祝日にあたるため、敬老の日ですね。平日が12と16しかありません。 なので、配信公演がこの9月の12日の夕方6時から7時の団吉恋八、そして夜20時から22時の、春風亭喜一さん、弁財亭泉師匠、玉川大工先生、そして鳥が2つ目笑福亭佐向さん、初めての渋谷落語での鳥、こちらの様子、そして9月の16日の火曜日は6時から7時の小白千里の2人会、コントラスト落語会ですね。もうこちらも配信で大人気、そして土曜日の夜おしゃべり六田の会と、この4公演パックで5000円で見ることもできます。ぜひ地方在住の方、海外の方、よかったらね、こちらの配信公演もご覧いただければと思います。渋谷落語の配信はですね、申し訳ないんですけども、アーカイブの時間が24時間ということで、こちらね、例えば1週間にしても1ヶ月にしてももっと長くしてくれっていう要望とか多かったりするんですけれども、場所が共有できない分、ちょっと時間を共有していただきたいなという思いで、短めにやっております。他の、落語会とかで配信してるところはもっと、アーカイブの時間も長かったりするんだけど、それはそれはそれで、その会の主催者さんのいろいろ事情があります。なので統一ルールというのはないんでね、少なくともうちは、当日券と同じ金額、そしてアーカイブは24時間、場所と時間、せめて時間は共有しましょうということで、この期間でやっておりますので、よかったらこちら配信公演も、もちろんね、単体公演でも配信チケット買えますし、パックだとちょっとお得ということでね、こちら8時から22時、玉川大福先生の、こちらも、生で聞いていただくのね、すごい素敵だと思いますので、よろしかったら聞いていただければと思います。この夏は本当に暑くてね、やっぱり過去一ですよね。6月、なんだったら5月からずっと暑いですから、5、6、7、8、9、なんだったら11月ぐらいまで暑いんじゃないかって言われてますから、およそ半年、もうずっと暑い暑い言い続けて、よくね、この暑さでちょっとうつ病とかになる人いないなと思うんですけど、いらっしゃるのかね。わかんないですけれども、それでも寄席の方には毎日足を運んでくださるお客さんもいますし、大変ありがたいところでございます。そうなんです、辛い時こそ落語、浪曲、講談、寄席の色物、やっぱ寄席ってね、やっぱそういうところではすごくほっこりできるというかね、ゆったりと楽しめる、本当に贅沢な空間だなという思いを日に日に感じております。ということで、今日ご紹介いたしますのは、現在2つ目、落語立川流、立川談笑文化、立川庄司さん、笑うに数字の2と書いて庄司さん、沖縄出身です。読谷村出身の立川庄司さん、兄弟子の立川吉祥さん、今年の6月1日に真打に昇進いたしまして、次は庄司さんですよね。立川流もね、談吉さん、真打内定していたりとか、寸志さんもね、もうすぐ真打ということなんですけど、庄司さんもそろそろそういう準備に入る期間ということになっておりますが、古典の解釈も、解釈っていうとね、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、聞いたことある古典にもね、あ、そっか、そういう手間性あったかとかね、あ、こここうすればもっと面白くなったんだとかね、新作もね、やっぱ不気味で、恐ろしいと面白いが共存するようなお話がたくさんあったりとかして、庄司さんからは本当に目が離せません。渋谷落語大賞も2年連続で受賞されております。立川庄司さん、8月9日土曜日2時から4時の公演、この日はね、柳家京太郎師匠が取りで、庄司さん、菅之助師匠、国本春乃さん浪曲、そして柳家京太郎師匠という公演でございました。こちらトップの立川庄司さんの30分の講座、聞いてください。お願いします。
ありがとう。 ございます。カルヨリカエンでございます。まずは立川昭司でございました。私の方からお付き合いをいただきますけども、本当に、一番暑い時間帯にこれだけ、お遊びいただきまして、本当に嬉しい限りでございます。東京はもう連日40度近い、毎日でございますけども、私の地元は沖縄でございまして、沖縄は今年まだ35度を超えた日はないとい うそういう状況でございますから、もう今は沖縄が避暑地になるという、なんかもう本当にそういう時代になってまいりました。でまた今日からは9連休だという社会人の方も多いそうでございまして、まあ、夏休みという、ことでございましょう。まあ、この仕事をしておりましたら夏休みも何もないわけなんでございますけども、やっぱり夏休み私は18まで沖縄にいました。すぐにその後は芸人でございますから、夏休みの思い出はもう沖縄の思い出になるんでございますが、やっぱり学生時代は部活とそれからゲームばっかりしてるようななんか夏休みだったなというふうに、思います。特に一番ゲームやってた時期といいますのが中学2年生ぐらいでございました。プレイステーション2のゲームで、僕の夏休み2というゲームがあって、それをなんか一生懸命やってた時期がありましたですね。まあ結構有名なゲームですから、ご存知の方はご存知でしょうか。その僕の夏休みというゲームは、何か目的とする敵がいるわけでもなく、ただただ主人公が都会に住んでるんですけども、その男の子、小学生の主人公の男の子が夏休みの期間の間、田舎の親戚のお家に預けられて、まあ8月1日から31日までの間、ただただ田舎で魚釣りをしたり、スイカ割りしたり、カブトムシ捕まえたりという、ただただのんびりのんびり過ごすというのを楽しむゲームで、そればっかりこうやってたんですけども、なんかその当時の自分の一日の暮らしを振り返ってみましたら、なんかおかしなもんでございましてですね、私沖縄県の読谷村というところが地元なんですが、まあ中学2年生の頃はもう先輩と代替わりして、自分たちの世代で、ソフトボール部で毎朝まず夏休みは練習があるんでございますね。もう朝6時ぐらいに家に出て、中学校のグラウンドに向かうんでございます。うちから中学校まで近道を使いますと30分ぐらいで行けるんでございますが、その近道と言いますのがサトウキビ畑に囲まれた間のあぜ道をただただひたすら歩くという、そういう通学路でございまして、こう毎朝歩くんですね。そうしましたら毎朝同じ畑で同じおばあちゃんが畑仕事をしてるんですよ。でまあ顔見知りと言いますか、近所付き合いでございますから、毎朝こっちも挨拶するんですね。おばあちゃん、おはようございます。おはよう。あんたどこのね。徳信の孫です。あ、そうね、行ってらっしゃい、行ってきますっていうのを毎日やるんですよ、ね。覚える気ないよなと思いながらこう学校に行くんですね。で部活の練習をして1時ぐらいに終わって弁当を食べて、でまあ友達たちとこのあとどうするなんて言って、まあ、読谷村っていうところは海に囲まれている村でございましてね、すぐに海に行けるんでございますけども、大抵みんな話し合った結果プールに行こうと、そういうことになるんですよ。沖縄県民海に入らないんですね。なんか潮で体がネチャネチャするのが嫌だという理由で、プールに行くんですよ。で読谷村にはリゾートホテルが2つありましてですね、ホテル日光アリビラというホテルとザンパロイヤルホテルというホテルがあるんですよ。で大体そのホテルのプールに入りに行くんでございますね。綺麗だし設備が整ってますから、でみんなで、じゃあで最初ザンパロイヤルホテルの方から攻めるんですよ。で、まあ、大体5人ぐらいでね、いつも行くんですね。でもフロントの前通らないとプールにはたどり着けないですから、まあ真っ黒に我々日焼けしてますけども、なるべく我々なりに観光客のふりをしてこうフロントの前をやり過ごそうと毎日するんですね。沖縄暑いさとか言いながらこう、ね、やっぱり結構な割合で捕まるんですよ。捕まって、やったぬそがけれタプラガスよってこう言うんですよ。まあ、翻訳しますと、君たち何してるんだい、帰りなさい、ぶち殺すよって言ってね、すいませんなんて言って、でザンパロイヤルホテルがダメだとホテル日光アリビラに行って、そこもダメだともういいや帰ろうということでこう帰るんですね。で家に帰って実家でゴロゴロしながらテレビなんか見てると、うちの母親から犬の散歩に行きなさいとこう言われるんです。で分かった分かったって横になってテレビ見ながら生返事して、そのままずっと散歩にも行かずにテレビ見てると、いい加減うちの母親が怒るんですよ。あんたよ、とうとうの散歩行けって言ってるやつに、鹿島笹屋、オーラリンドこう こう言うんですね、うんうん、あなた犬の散歩に行ってきなさいと言ってるでしょ、怠け者屋さんですね、ぶち殺すよって言ってね、分かったよなんてこう言って犬にこう縄つけてね、そのままこう散歩に行くんですけども、家から出て5分ぐらいで、まあ、リゾート化されてない海に行くことができますから、大体犬を連れてって、でまあ砂浜で犬のリードを解いて、あとはもう犬ザーッと走らせながら、私はただボゲーっとこう海眺めてるんです。で日が暮れ方になってきますとね、沖縄っていうのは牛対牛の闘牛があるところで、で読谷村にも闘牛場があって、でその闘牛用の牛を育ててる牛舎もありましてですね、その牛のトレーニングで、ただただひたすら砂浜を散歩させるというトレーニングがあるんですね。鼻に縄つけられた牛がこうずっとおじいちゃんに引っ張られてずっと延々トレーニングで歩くという、それをやりに来るおじいちゃんがこう来るんですよ。でダーッとこうひたすら歩かされてるんですね。ただその牛にうちの犬がこう近づいててワンワンワンワンワンワンって吠えるんですよ。たらそのおじいちゃんが、え、ニーニーよ、これヤヌイングアカアカシマササよ、シナサリンドこう言うんですね。お兄さん、あなたの犬ですか、ちょっと迷惑してますよ、ぶち殺すよってこう言ってですね。あ、すいませんなんて言って、もういいだろこう縄つけて、そのままお家に戻って、でお風呂入ってご飯食べて自分の部屋に入って、僕の夏休みやりながら、あー田舎に住みてえなと思ってですね、リアルの方がはるかに田舎なんですけども、なんかそんなことばっかり考える日常だったななんて思ったりもしますが、まあ、なぜ夏でございますからね、なんか涼しいようなというのではなく、とにかく暑苦しいお話で、お付き合いをいただけたら幸いでございますが、植木屋さん、ご精が出ますな、はあ、あっちな植木屋さん、ご精が出ますな、帰りてえ植木屋さん、どんないらっしゃったんですか、ご精が出ますな、そうなんですよね、もう精が出て出て、いやあのね、植木屋を使いつけないとなんか言います、植木屋は怠け者でいけない、半日はタバコ吸って遊んでるなってんなこと言われるんですが、あしらこうやってねタバコ吸いながら遊んでるわけじゃないんですよ、仕事の段取り、そうね、段取りつけてんでございます、あそこの枝を下ろしておこう、向こうの枝を釣っておこう、あそこの石道路はそっちへ持っていった方がいいんじゃないかなって、これでいろいろ考えてましてな、まあ足に押してもらいますとね、すぐにパチパチパチパチハサミを入れるような職人にいい仕事のできるやつはいねえと、あしらそう考えてましてね、落ち着きなさい、はい、いや、あ、そうでしょうな、商売人その道によってなんてやると申しますから、しかし植木屋さんで、ね、あとは毎日うちに来てこう庭の手入れしてくださいますから、まことに気持ちがいいな、うん、水をまくのにしたってそうですよ、お前さんが水をまきますと夕立ちがあったかのように行き届く、青いところに水をまく雫が落ちる、そこを通ってくる風なんざ、まことにもって気持ちがいいな、大変でございますな、でもね、旦那はこれだけ広いお屋敷お住まいでございますから、冷たい風を辛い当てることができますが、足遊んでるおちゃんも長屋の一番奥まったところでございます。風が吹いてくるにしたって、向こうの土塀ぶつかり、こっちの途端塀ぶつかりで、うちに入ってくるときにはもう生ぬるい、化け猫は出そうな風になっておりますよ。化け猫とは面白いございますね。私はね、今お前さんがきれいにしてくださった庭を眺めながら、いっぱいやっておりました。おお、どんなおやりになりますか？いや、私はやるというほどのもんじゃございませんな、ちびちびちびちび舐めぐらいのもんですが、そこ行くと植木屋さん、あとはご社お上がりか、あしゃもう銭だけ飲むってやつございますな、銭だけ飲むと、そうだねえ、これはどんなに話さなきゃ分かんないでしょうね、1円持ってたら1円飲む、使い切るまで飲まねえと気が済まねえんですよ、うん、2円持ったら2円を使い切るだけ、もう金を持ってる分だけ飲まねえと気が済まねえってんで、銭だけ飲むとそういうやつでございます、おお、それよほど好きでございますな、わかりました、今日私がご馳走しましょう、いやいや、いいですいいです、うん、そういうつもりで言ったんじゃねえんで、いやいや、一人で飲んでたって面白いもんじゃございませんでな、あ、構いません、そこにお会計になってください、そうですか、でもね、足今働いてました、うん、反転汚れちまってます、綺麗な縁側を汚すといけませんからね、 大して働いてませんでしょ冗談冗談です、お気になさらず、いや汚れても後で拭きゃいいんです、いやおかけになってください。そうですか、どうも失礼をいたします。はい、今私がやっておりましたのは大阪の友人からもらった柳陰、それでよければどうぞそこにあるガラスのコップでお上がり。ガラス、あらなんだまたガラスのコップなんて洒落たものを持ってますな。いいですよガラスのコップってのは涼しげでね、ほら飾るとキラキラしてます、結構なもんすな。頂戴いたしましょう。はい、で私がお釈放しますので旦那勘弁してくださいね、旦那に釈放してもらった日には罰が立ちます、手釈へ飲ませてくださいな。いいですか、ありがとうございます。うん、柳陰、うん、幽霊が出そうな酒でございますな。え、すいません、頂戴いたします。どんどん、これ直しって酒とはまた違いますかね。この辺りではそれ直しと言いますか。いえ、私はねお酒のことにあまり明るくないんですが、大阪の方ではこれを柳陰とそういうようでございましてね。なるほど、いやいや、やっぱりこっちでも直しでございますよ。あれですね、土地が変わると品の名が変わるとそういうやつでございます。いやいや、結構なお酒なかなか飲めるもんじゃございませんよ。まあこれはあった体操が冷えてて美味しいもんでございますな。いえ、冷えてるってほどのもんじゃない。あとは今日向でもって働いていたので口の中に熱があるですから、さほど冷えてなくともそう冷たく感じるのですな。なもんですかね。これいただいていいですか。ありがとうございます。え、これ何でございましょう。濃いの洗い、あ、いやいや、この白いの、この白いのが濃いですかこれ。あ、へえ、はあ、あれだけ黒い鯉がね、これどれぐらい洗ったんですかな。また面白いですな。いやいや、鯉の黒いのはあれ外の側で、中はそうして白いもんでございますよ。そうでしたか、何も知らねえ、恥ずかしいばかりだ。頂戴します。これつけて、あ、そうですか、うんうん、だな、シャキシャキとついて美味しいございますな。はい、いやいや、美味しいってほどのもんではございませんでしょうな。ああ、淡白なものですからね、冷えてるのが値打ちのようなもの。それで下に氷が敷いてありますよ。氷、なるほど、どうして、え、な、この氷いただいていいですか。あ、じゃあガキの自分が氷が好きなんですよ。いいですか、ありがとうございます。ええ、氷っつうのはね、この自分に食べるとたまらねえんだ。頂戴いたします。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん、旦那、この氷はまた随分と冷えてますな。あとよほど面白い方ですな。時に植木屋さん、なのおひたしはお上がりか。な、な、でこぶつでございます。あ、それはよかった、こちらに取り寄せましょう。これ奥や、奥や、お呼びでございましょうか。うん、植木屋さんがだ、菜のおひたしを好きだそうだ、鰹節たくさんかけて持ってきておくれ。かしこまりました。さあ植木屋さん、遠慮さずどんどん召し上がってくださいね。旦那様、お、何ぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官。義経にしておきな。植木屋さん、大阪ってのは勝手なことが分かるとまずいもんですな。いえ、今もう名がないようになってしまってるそうで、お出しすることができません。誠に面目ないごって、いや、謝ることはございません。あったらいただきたかったそれぐらいのもんですから。いえ、私はそろそろ帰った方がよろしゅうございますかな。お客様が見えたようでございますので。いやいや、誰も見えておりませんがね。え、なことありません。今おかみさんがなんか言いましたよ。鞍馬から牛若さんって方が来て、方眼が黒くなって困ってるとか、なんとか、方眼が黒くなった、あれは、まあ植木屋さん、後だから話しましょう。あれはね、うちの、まあ、隠し言葉ってやつでございますな。はい、話が今名がなかったんですね。ただ私が名を持ってこいと言って、そこでないと言われますと言うと、まああなたの手前、私が恥かきますでしょう。なので奥の方が気を使って、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎判官、名を食べてしまったというので、その名を九郎判官、 私が分かった義経をというのを義経にしておけと言ったという。まあまあそれだけのことでございますな。はあ、あなるほど、あへえ、あなるほど、へえ、お隠し言葉ってですか。ほう、なるほど、あそうでしたか。あはははあ、でいつ頃牛若さんはいらっしゃるんでございましょうな。難しかったですかな。ええ、あいやですからね、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、名を食べたというので名がかかってますな。その名を九郎保願、九郎太と。で私が分かってよしておきなを義経にしておけと言ったという。ただそれだけのことなんでございますよ。ああなるほど、あそういうことでございましたか。あじゃあそろそろ牛若さんはいらっしゃると。これより砕きようがないんですがね。え、いやですからね、名がありませんでした。あそうでしたかという、もうそれだけのことなんですよ。え、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、なお九郎太、なお九郎保願、分かったよしておきな、義経にしておけという、もう本当にただそれだけのことなんですよ。それだけのことでございますか。あなるほど、あなるほど、あそうかどうか。じゃあもう牛若さんはずっといらっしゃると。まあそういうことですな。ちょ旦那諦めたでしょね。冗談冗談、いやさすがに気がつきましたよ。え、なんす、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、名を食べた、その名を九郎太、名を九郎保願、分かったよしておきな、義経にしておけ。隠しましたね。え、これは隠れました。あらすごいことやってますなこれ。え、旦那様、お何ぞしたか、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、うん、義経にしておけ。だってもうここだけ聞いたら何言ってるか分かんないですもん。面白いことやってますね旦那。え、旦那様、お何ぞしたか、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、うん、義経にしておけ。なんてね、植木屋さんバカにしてますな。怒んないでください。驚いてる、感心してるんですよ。うん、やっぱりこれだけのお屋敷の奥さんは違いますな。そういう程度うちのかかなさ。すいませんね、まあね、奥様とうちのかか一緒にならねえが。そうですか、驚いちゃった。隠し言葉、うん、うん、な、鞍馬から牛若丸がいでまして、柳影が亡くなった。ああ言っちゃいましたな。いえ、すいませんね、そのお酒はもうないんですけども、他のでよろしければ。いやいや、言いたかっただけですからね、まあ、言えなかったですけども、まあまあ帰ってごちそうになって申し訳ねえ。明日また早くに寄せていただきます。奥様にもよろしくお伝えください。今日はこれで失礼いたします。どうもさよなら。驚いた驚いた。え、まさか旦那に見られてるとは思わなかったね。うん、植木屋さんご精が出ますな。でねえ、こんな暑いんだ。俺今日朝からいつ帰ろうかってしか考えてなかった。まあいろいろごちそうになって悪かったね。柳陰、こっちで直しだ。あの恋のあれってのも初めて食ったけどうまかった。まあでもね、なんといっても今日はあの隠し言葉だ。うん、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎保願、義経にしておけ。覚えちゃった。これね、とっさには出てこねえだろうな、これな。とっさに出てこないってことは、あの二人これどっかで稽古してるんだよ。暇なんだね。金持ち何考えてるか分かんねえな。うん、あ、ばあさんばあさん、何やってんすか。いいですよ、うちの前で水まかなくたって、この暑さだ死んじゃうよ。ね、年寄り死にやすいんだから。ええ、うちに休ますよ。どうもすいません、ありがとうございます。おいおっか、何やってんだ。隣のババアがうちの前まで水まいてるじゃねえか。おめえがやんなよ、死ぬぞあれ。おいおっか、いねえのか。おっかよ、うるさいね。聞こえてるよ。聞こえてんのは返事しろ。ね、あいたいた、何やってんだい。隣のババアがうちの前まで水まいてるだろ。おめえがやんなよ。何言ってんだい。あたし今忙しいんだよ。何もしてねえだろ。タバコ吸ってんだろ。この野郎、タバコ吸うの仕事だと思ってやら。なんであんなもんと一緒になっちまったかね。何ブツブツ言ってんだい。遠慮せずにまあまあお上がり。俺んちじゃねえか、勝手に上がら。え、いやいや、反対に対して怒れてね、はたいて吊るしてくれたらそれでいいや。うん、あでね、今日先に飯を置こう。あ、 今日おかずはなんだい？おかしら付きだよ。おかしら付き、あら今日おちょっばかに結構じゃねえか。あ、いただくいただく、持ってこい持ってこい。これか、おい、これはイワシの塩焼きと呼べな。こんなもんの頭と尻尾ちゃんとむしっときなよ。何言ってんだい、頭と尻尾に一番栄養があるんだよ。犬を見てみな、毎日食べてるからあれ元気だろ。犬と亭主一緒にするやつがあるかい。そりゃ一緒ではないよ、いいの高くで売れるんだからさ。犬より下ですか。ああ恐ろしいこと言い合って、やっぱりね、おめえとお屋敷の奥様とは一緒にならねえな。兄よ、職人かお前。兄よって言い草があるかよ。いや俺今ね向こうで当たりしてた、ただ向こうの旦那が見ててね、帰っていろいろごちそうになっちまったんだ。柳陰知ってる？柳陰ってお酒飲まってもらった。柳陰、あでもねこれね、柳陰って名前だけども別に幽霊が出ようとかそういう酒ではねえんだよ。兄よ流行ってんのかそれね、やめろ。うん、でないろいろ今度いただいてると、こう今度ね、恋の洗いはお上がりかってんだ。恋の洗い知ってる？恋の洗いってよ、白いんだよ。うん、白いんだけど別に恋を選択したわけじゃねえんだな。あもういいもういいね、ああもういいよ、無理に洗うな。ね、でなこうやっていろいろいただいてると、そうここだよここ、旦那がね、菜のおひたしはお上がりかってんだ。菜のおひたし俺好きだろうよ、デコボツですよって言うと、じゃあ取り寄せましょうってんでね、奥や奥やって奥様呼んだ。奥様が次の間から出てきて、お呼びでございますか、植木屋さんが菜のおひたしお好きだそうだ、鰹節たくさんかけて持ってきておくれ、かしこまりました。ほいっておかみさんが一度引っ込んだ。でまた出てきて、こっからだよね、おかみさんがまた出てきてね、旦那様、あ何ぞしたか、鞍馬から牛若丸台出まして、その名を九郎判官、あ義経にしておけと、こう言ったんだよ。そう、金持ちやっぱ変な遊びしてんだね。今も何か分かんの？分かるよ、気違いごっこだろ。行さそんな危ない遊びするかね。そうじゃねえんだ、これ早い話が隠し言葉だったんだったよ、名がなかった。でも旦那が名を持ってこいってそこでないって言われると、俺の前で恥かくだろ。だから奥様の方が気を使って、クラムから牛赤丸が出ましてその名を九郎判官、名を食っちまったってんで、その名を九郎た名を九郎判官、旦那が分かってよしておきなお義経にしておけとこう言ったってんだ。どうでこんなことおめえに言えねえだろ。言えらねえ、おめえは言えねえよ。言えるよ、言えねえよ、言えるってんだろ。やめろお前、女がケツまくんな、ね、言えるの言えるの、やろあ言えるならやろ。おいお前これやったらもうお前町内中驚くぞ。うん、あいつら今でこそ職人やったのか、あんな言葉使えるところを見ると元は家族様の出かもしれないよなって言われて、俺たち明日からもう長屋中大きな顔して歩けるぞ。何言ってんだい、家族様の出なのに今職人やったらってもっと馬鹿にされんだよ。なんか変なこと言うのは悲しくなる。え、いい、とにかくやろうね。うん、ハンコハンコハンコが来る、あいつうちに来るよ、これ向かってるね。もうやるの、俺がやるって言ったからやろうね。じゃあお前ね、ちょっと酒持ってこい酒をね、うん、もうこれはこれでいいや、あ酒置いとけ置いとけ、おしおしおし、これでいいよ、やろう、はいはい、じゃね、行け、え行けよ、どこにさ、話聞いてねえのか、鼻から見えちゃしょうがねえだろ、次の間に行きな、しっかりしてくれよ、うち4畳半一間けないだろ。ああ忘れてた、え、いいよ、じゃあ押し入れに入んな、押し入れやだよ、こんな草厚い中で腐っちゃうよ。大丈夫、一遍だけお願い、一遍だけすぐ出すからお願い、このとな、いやお前ね、これ一遍だけやるだけでもう明日からみんなからね奥様って呼ばれるよ。八甲のかかじゃねえぞ、八五郎様の奥様だよな、奥様。何が奥様だ、私はね奥様とか呼ばれるようなね、そういうのじゃないじゃないか、まんざらでもねえのか。ああ俺お前そういうとこ好きだよ、あ自ら入ってくねえそうかそうか、よしよし、うん、すぐ出してるからな、頑張れ奥様、はいはい、うん、あ来るね来るね、よし旦那のように王ようにね、うん、さあ暑さでやられたか、え大丈夫かい、
ああだいぶご精が出ますな。
それどっから声出てんだ、え 精が出ますな。出るかよ、こんな草津で。俺今日仕事行かなかった。ずっとうちに昼寝してたんだよ。何？お前このさなかちゃんと今日仕事行ったのかい？だいぶ仕事にご精が出ますな。聞こえてねえのか？え？俺今日昼寝してたよ。昼寝にご精が出ますな。嫌味言うなよ。え？お前は今日ちゃんと仕事行ったのかって。いやいや、青いところに水をまく、雫が落ちる、そこを通ってくる風なんざ、まことにもって気持ちがいいな。会話する気ねえのか？え？何言ってんだよ。青いもの、ここ何もねえじゃねえか。おお、そこに見えたら青いもの、それゴミ箱だ。ゴミ箱の中をアブラムシが這う、風が通る、気持ちいい。気持ち悪いや。大丈夫かお前。時に植木屋さん、よせよ。いよいよ大丈夫かお前。え、植木屋さんおめえだよ。うん、俺建具屋さんだ。どうした、大丈夫かい。あった、ご酒はお上がりか。ご酒、酒足りめだ。聞くまでもね、酒大好きだよ。もうそりゃよかった。今日私がご馳走しましょう。さあさあ、そちらにおかけになって。汚れても構わん、後で拭く。何ペラペラ喋ってんだ。俺の着物汚れんだ。このうち汚ねえな。ちょっとぐらい掃除しろ。ね、飲ませてもらえるならいいけどもね。うん、やってたのかい。はい、今私がやっておりましたのは、大阪の友人からもろうた柳陰。それでよければどうぞそこにあるガラスのコップでお上がり。ガラス、ガラスのコップって、お前これ普通のおちょこじゃねえか。うん、この辺りではこれを普通のおちょこと言いますか。うちではこれをガラスのコップと呼んでます。間違えてんじゃねえか。え、ああそう、まあ何でもいいけどね。いただくよ。はい、では私がお酌をしましょう。悪いね。じゃあ一杯頼むよ。手酌で飲め、罰当たり。え、不安定なのか。お前いいし、いいし、手酌で。うん、あっち。え、バカだねお前。柳陰関して飲んでんの。あのね、いつもの安い酒じゃねえんだ。こっちで直しだよ、これ。感しなくたって飲めるんだ。もったいないことしやがって。まあ、いや、いただくよ。うん、おい、これいつもの安い酒じゃねえか。この辺りではそれをいつもの安い酒と言いますか。うちではそれを柳陰と呼んでます。虚しくならねえか、そういうことして。あなたは今日向でもって働いていたので、口の中に熱があるですので、さほど冷えてなくとも冷たく感じるのですな。缶ついてんだって。暑いんだよこれ。植木屋さん、もうよせよ。不安になるんだよ。建具屋さんって言ってくれ。何、あった恋の洗いはお上がりか。職人のくせにそんなもんやってんの。贅沢してんの。当たり前だ、いただくよ。うん、いや、あ、なるほど、皆まで言うな。ああ、分かった分かった。あれだな、おめえんところじゃイワシの塩焼きを恋の洗いと、そうやって呼んでんだな。え、なんで分かんねえんだよ。お前から始めた遊びじゃねえのかこれ。え、もういい、何とかいただくよ。うんうん、うん、でもやっぱりね、旬の魚だけあって脂が乗っててずいぶんうめえや。いやいや、おいしいってほどのもんじゃない。淡白なものだ。油乗ってるっつったじゃねえか。冷えてるのが値打ちのようなもの、下に氷が敷いてある。嘘をつきやがれ。植木屋さん、なんだよ。もういいよ植木屋で。ずっと何がしたいのお前。何、あなた、あなた、なのをいたしはお上がりか。あ、そりゃいらねえや。おひたしあんわがりか。いらねえってんだよ。うん、いらねえ。なんで聞こえねえんだよ。聞こえてんだろ。いらねえ。あれ、もう知らねえの。俺食べられねえんだよ。うん、いや、ガキの頃食べたら体中にできもんできてね、もう二度と食べちゃいけねえって医者に言われてんだ。うん、今度食べたら死ぬかもしれねえって言われてね、もう食べられねえんだ。ごめんね。ではこちらへ取り寄せましょう。なんでだよ。死ぬんだ、いらねえんだよ。これ奥やん、奥やん、奥。
何これ、なんで神さんお尻が出てきたの。ずっとこの中いたの。要するにこのクソ暑さ死んじゃうぞ。ね、ピクピクしてるぞ。お大丈夫かこれ。奥屋植木屋さん、菜のおひたしお好きだそうだ。かつお節たくさんかけて持ってきておくれ。いらねえいらねえ、俺食べらねえからね。神さん俺もいらねえからね、うん、ちょっと待ってよ、なんでまたお尻に戻ってくの、ね、そこに菜はないよ。あっても腐ってる、食べられない。閉めないでいい。あとまた出てきた。おい俺今何見てんだい。旦那様何ぞしたか。蔵場から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼義経。弁慶にしておき。
はい、ということで聞いていただきましたのは立川庄司さんで青菜というお話でございました。青菜、もうねこの暑い季節、まあよくかかる話なんですけど、この今年はやっぱこの青菜のシーズンが長いというね、まあ中でもね、でもこの青菜という話、まあ聞いていただいた庄司さん、今、まあ、僕は正直現役で一番いいんじゃないかな思います。もちろんね、語りの魅力という意味ではもうベテランの師匠方、リズム感テンポ感素晴らしい師匠方、まあ、いくらかいらっしゃいますけれども、この枕から話、まあね、ちょっと連動していてね、また、まあ、さらにその植木屋さんのね説得力とかも含めて、 あと古典にはこのくすぐりなかったけど庄司さん、あそっかっていう、箇所もたくさんあって、すごくいい講座なんじゃないかなと思います。庄司さん、9月の渋谷落語にもご出演でございます。もちろんね、庄司さん9月の15日月曜日祝日、5時から7時の回ですね。柳屋小ハゼさん、桂新兵衛さん、立川庄司さん、鳥が古今亭文菊師匠ということで、若手3人に新内文菊師匠、これもいい公演ですね。小ハゼさんもうすぐ新内ですしね、うん、これは間違いなく面白い。落語協会、落語芸術協会、落語立川流、いろんな団体からご出演ということでね、鳥が文菊師匠、まあ、めちゃくちゃ楽しみです。でその他今月は戦友師匠登場だったりとかね、こちら師匠が鳥を取ったりとか、まあ、本当に、ちょっとバラエティに富んだ番組たくさんございます。ぜひホームページあるいは公式 X あるいは TikTok もやってますからね、Instagram チェックしていただければと思います。さあ庄司さんね、だいぶこの話聞いて興味持った方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。庄司さん10月の18日そして10月の19日と2日連続で庄司の大ネタという公演がございます。こちらはですね、神田の連雀亭というね、まあ、やっぱ2つ目が活躍する会なんですけれども、18日が居残り左平次とラクダ、19日が五感さばきと井戸の茶碗というネタ出しで大ネタに挑みます。18時半開演でございます。終了予定は19時50分なんで8時前には終わるという、まあ、本当に2席きっちりやって、お客様をお返しするという感じですかね。予約などはの詳細はX で、ということなので、立川庄司さんの公式 X なさってます。ぜひこちらからご予約お願いいたします。2000円、神田連雀亭でございます。80分でお客さんお返しするということなんでね、多分35分ずつぐらいのネタということでしょうね。居残りとラクダ、五感さばきと井戸の茶碗、普通だったらちょっと長くて冗長になりそうな話も、まあ、庄司さん結構ね大胆に編集してくださったりとか、あれはまあ本当にたっぷりやる場合もございます。ぜひこの庄司さん今後もね追いかけていただきたいので、公式 X チェックしてみてください。というわけで9月は12日から16日までの5日間、まあ皆さんのご来場とご視聴心よりお待ち申し上げております。いやー久しぶりに配信できてよかった。まあ皆さんからもね、しぶらく@gmail.com、しぶらく@gmail.com に、まあ、番組の感想を聞かせていただければ、また配信します。ぜひ皆さんふるってメール送ってください。お待ちしております。